けの企業の話。
皆さんこんにちは。税理士の佐藤敦子です。
武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
というわけで、
はい、
第4週目ですが、
はい、
ちょっと今思うと第1週目は結構ゆるっと
ちょっとそろそろ皆さんお気づきかと思いますが、まあこんな感じでこんなペースですよね、いつもね。
はい、そうですね、はい、まあというわけでちょっと最後の週なので締めていただこうかと。
はい、そうですね、
はいはい、
今回もゲストを引き続き来ていただいてます。
はい、それではご紹介いたします。プルデンシャル生命保険株式会社藤田さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、最終回ということで、まあ全体的な話ですけれども、保険じゃあ加入しようと思った時にどんなことに気をつければいいのかなっていうところですね。
そうですね、よく皆さんが保険を加入される時に気になさる点っていうのが多分保険料なんだと思うんですよね。
そうですね、
はい、
保険料が払えるか払えないか、払える金額であるかどうかっていう感じだと思うんですよ。
はい、
でもちろん保険ってずっと長く、例えば10年20年払っていかなきゃいけないものなんで、保険料っていうのは大切なんですけれども、保険料だけに目を取られてると保証内容が点点点とおろそかになっちゃうっていうようなところがあるんで、やっぱりまずは自分にとって必要な保証内容っていうのをよく考えてご加入いただいた方がいいのかなと思いますね。
ああ、そうですよね、はい、当然保証のために入るわけですもんね。
そうですね、
ただその保証って結局よく必要な保証額って言いますけど、はい、実際どうなんですかね、どうやって考えたらいいんでしょう。
それは僕たちもすぐはわからないんで、やっぱりお客様にいろいろヒアリングをしてデータを取らせていただいて、例えば社会保障ありますよね、
はい、
もし万一のことがあった時に、奥さんとお子さんいらっしゃる、旦那さんが亡くなった時に、遺族年金っていうのがやっぱ出てきますけれども、
はい、
じゃあいくら遺族年金出てきますかって聞いても多分分かんないですよね。
それは分かんないですね。
そうですよね、うん、ですからそういうものを計算していって、まあ準備できてるお金と準備できてないお金がどのぐらいあるのか。
あ、なるほどなるほど。
で例えば今万が一が起こった時にいくらぐらいトータルでお金が必要で、じゃあ5年後10年後だったらどうなのか、20年後だったらどうなのかっていうようなこともやっぱりきちんと計算した上で、自分に必要な保証額をやっぱり入るっていうことが一番大切じゃないかなと思いますね。
結構難しいですね、そう考えると。
そうですね、でやっぱり保険はやっぱり多すぎればそれこそもったいない保険料払ってるっていうことになりますし、
はい、
少ないと何のために保険に入ったのか分かんないですよね。
あ、足りない、
それじゃ足りないってなったらそれ一番最悪だと思うんですけど、うんうん、
はい、
ですからやっぱりきちんと、まあ、過不足なく必要なものに入るっていうことが一番重要なポイントかなと。
あ、難しいです ね、それは。
でそれをきちんと、まあ、見つけた上で、うん、あとは、まあ、払える保険料とかっていうようなことをまた考えていっていただいて、一番バランスの取れるところでいろんな検討をしていただければ一番いい形なのかなと思いますけどね。
そうですね、
はい、まあ、その難しいことをお手伝いするために、まあ、我々みたいな保険会社の営業の人間がいるっていうことになりますから、その辺は本当にきちんとご相談いただいた上で、保険の種類なりかけ方なりっていうのをご相談いただいた方がいいと思います。
そうですね、
例えばご家族がいてとか、まあ、会社もそうですけれども、その成長ステージとかがあると思うんですよ、
はい、
だからその規模感だったりとかそういうのはまあ相談させていただければ、はい、このぐらいの保険でっていうのはご相談させていただけるんですよね。
そうですね、
はい、
で例えば、まあ、法人保険の場合っていうのは当然その業績がずっと上がっていけばいくほど保証額って、もっと必要になってくるんですよね。例えば従業員数も増えるし、売上も上がるしっていうことになれば、社長にとって必要な保証っていうのも上がってくるんだと思うんですけれども、これが個人になると実は今が一番大切で一番保証が必要で、
はい、
生きてるうちに例えば家族に対しての経済的な役割ってずっと果たしていきますよね。
ああそうですね、
あのお給料をもらってきて、はい、それを奥さんに渡して、はい、生活を何年か続けていくわけですから、そうするとだんだんあの必要な保証額っていうのは一般的にはだんだん下がっていくんですよね。
ああなるほどね、
これ意外とあの皆さんご存知なくてというか気づいてらっしゃらなくて、今が一番保証が必要で、だんだん必要な保証額っていうのが低減していくっていうのをご存知ない方が多いんで、よく保険にじゃあもう少し子供が大きくなったら考えますとか、学校行くようになったら考えますとかって、おっしゃる方もいらっしゃるんですけど、逆にその間に何かあったら本当にシャレにならないなと。
そうですね、
いうことはありますよね。
そうですよね、どうしてもこう小さい時とかも手もかかるし、まあ、まだそんなにお給料もないしっていう感じで、はい、ね、まあまあまあって後回しになりがちですけどね。
そうですね、
危ないですね、
ですからそういう時にはやっぱり保険種類とかもよく検討していただいて、まあ、なるべく安い掛け金できちんとした保証が取れるような保険商品もうまく利用すれば、それほど保険料っていうのは高くなく、必要な保証っていうのは多分取れると思うんですよね。
あ、2回目で出たやつですね。定期保険ですね。
そうですね、定期保険とかっていうのをうまく使っていけばいいかなと。
組み合わせってやつですね、いわゆるね。
そうですね、まあ組み合わせたり、まあ、単品でやったり、はい、それはもういろいろだと思うんですけども、その方のそのライフプランの考え方にもよると思うんですけれども、まあそういうふうなライフプランをまずしっかり考えていただいた上で、その自分に必要なものを過不足なく入っていただく。
過不足なく、
はい、過不足な
く難しいですね。まあ、社会保険って意外と落とし穴、気づいてないところですよね。まあそれもありますからね。
そうですね、旦那さんがまあ俺が死んでも何とかするんじゃないのっていうようなアバウトな、いい意味でも悪い意味でもアバウトだと思うんですけれども、はい、じゃあ遺族年金でどのぐらい入ってくるかっていうのを知らずに何とかするんじゃないのっていうのも多分一家の大黒柱としては無責任な発言でしょうしね。
あ、なんかその絵が見えます ね、よくある風景ですね。
よくある風景なんですよね、これが ね。ですからまあ僕たちはまあそういうことではちょっとまずいんじゃないですかっていうことを気づいていただくためにまあいるという感じですかね、僕たちの役割っていうのは。う、ね、
はい、まあ、個人はまあそういう感じで気をつけてやって、はい、でまあ、法人はまた法人でまた考え方が違うからっていうところですよね。会社のステージによって、ね、まあ、社長の責任の度合いにもよってっていう感じですかね。
そうですね、やっぱりその会社の成長度合いとかそういったものに合わせてそのサイズをやっぱり変えていかなくてはいけないでしょうし、そこはやっぱり定期的に見ていった方がいいと思いますね。
そうですね、
はい、売上が同じでも利益の幅が変わってるとか
ありますね。
ありますよね、
はい、
で売上はどんどんどんどん伸びてって人はどんどんどんどん多くなってるんだけれども利益としてはそれほどでもないとかっていうようになった時にじゃあどうするのかとかですね。
そうですね、
まあその辺は本当に状況に合わせていろいろ考えていっていただいた方がいいかなとは思いますね。
そうですね、で
そこでまた適切なアドバイスをやっぱり我々もしていかなきゃいけないのかなというふうには思ってます。
まあ、特に法人さんの場合は、まあ、決算の対策の時期に一回見直すっていうのはいいかもしれませんね。
そうですね、保険の加入のタイミングもそうなんですけれども法人の場合は、はい、何かそういうことがないとなかなか考えることっていうのが普段あんまりないですよね。
まさにその通りで、
はい、個人の方っていうのはもう入らざるを得ないっていうことってやっぱりあると思うんですけれども、法人の場合だと、まあ、特に節税をメインに考えちゃったりとかするとその辺がおろそかになってくるんで、そういう、まあ、決算の時とか割といろんなことを全体で考える時に一緒にそういうものも考えていただくのが、非常にタイミングとしてはいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
はい、
なんか綺麗にまとまりました ね、
はい、じゃあちょっとここで今までのおさらいを
そうですね、じゃあざっとしましょうか、
はい、
第1回目は一応損害保険と生命保険っていう2種類ありますよっていう中で、まあ、損害保険っていうのはあくまでも物に対しての保証ですね、はいはい、がメインになるので、まあ大体必要なものっていうのはおのずと決まってくるのでということで、はい、まあ、生命保険の話いろいろ第2回こうさせていただきましたね、
はい、
保険は実は3種類。さあ武田さん、
養老、
はい、
終身、
はい、
定期、あ、出ました。
ああ、
やった
さすがお金が貯まる方から順番に
気づかれてしまいました、はい、そうですね、まあ、それぞれに、ね、お金が貯まるものと掛け捨てのものとありましたが、はい、
そうですね、
はい、で終身は最後まで 死ぬまで保険ということで。
そうですね。はい、まあもちろん状況に応じて、まあ解約返礼金って形でもらうこともできるので、
はい、
という方法もありますよってことでしたね。
はい。で、ちょっとここで一個質問なんですけれども、はい、例えば保険金が何かのタイミングで下りましたと。
はい。
これって税金はかかるんですか？
税金はかかりますね。
かかるんですか？
その携帯によります、
はい、自分が受け取ったものは、
養老保険で満期保険金を受け取った時、はい、とかっていうことですよね、
はい、
例えばさっきの話じゃないですけれども、1000万払って1100万円受け取りましたと、はい、いうことになると、1100万円を受け取るために支出したお金は1000万だったということであれば、100万円は利益ですよね、
はい、
でその利益に対してはやっぱり税金がかかってきますね。
所得税の、
なるほど、なるほどですね、はい、そうですね。逆に例えばご本人様が亡くなられてっていう場合に、降りた保険金はそれにはかからないんですか？
これも今度は相続人の方のみなし相続財産っていうことになりますので、保険金も、はいはい、それもやっぱり税金の対象になりますね。相続税の対象になります。
やっぱりそこは税理士さんにご相談という、そうですね、ことですね、はい、
契約形態にもよるのでね、
はい、まあ、一概には言えないけれども、はい、まあ大体はかかりますと。
あ、まあかかると思っててください。
はい、はい、わかりました、はいはい、ちょっと気になったので、
まあ
は
い、結果かからないケースもありますがというところですね。
はい、はい、
私も改めてお話聞かせていただいて非常に勉強になりました。
そうですね、なんか日頃ぼやっとしか知らない保険というものについてここまでお話伺える機会ってなかなかないので、本当ありがとうございます、
はい、やっぱり保険の話ってそうそう聞く機会もないですし、積極的に聞こうともあまり思わない話だとは思うんですけれども、きちんと一回話を聞いていただければ多分皆さん理解していただけると思いますので、ぜひ一度私からでなくても結構なんで保険の話っていうのはきちんとお聞きになった方がいいかなと思ってま す,
そうです、ね、
よろしくお願いします、
はい、保険が嫌いって言ってるだけでもったいないですね。
もったいないですね、うん、で、多分保険が嫌いっておっしゃってる方も、保険そのものがじゃあ嫌いなのっていうと実はそうでもないんだと思うんですよね。保険加入までのいろんな経緯だとかそういったものでちょっと嫌になったっていうことがあるだけ で、
ああ、そうですね、
保険そのものが嫌いっていう人に僕あまりお会いしたことがないんで、
うん、
はい、ですからあんまりそういう先入観を持たずに、いろんな今チャンネルもできてますから、自分に合ったチャンネルのところでお話を聞いていただければいいのかなと思います、
はい、
はい。
そろそろお時間が来てしまいましたまあ3週にわたって藤田さんにお話しいただきましたが、敦子先生やっぱり保険って大事ですね。
そうですね、もう何があるか分かんないですからね、はい、結局、はい、
そうですよね、隕石の話もそうですし、
本当ですよね本当に
まあそういうことはまあめったにないかもしれないけど、ないとは言い切れないので、
はい、
はい、本当に1ヶ月の間ありがとうございます。ゲストに来ていただきましたプルデンシャル生命保険株式会社の藤田さんと敦子先生、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。